今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の2章1節から11節までです。ピリピ人への手紙の2章1節から11節。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが私たち生徒たちに何を望んでおられるのか、私たちはどのような心構えでいるべきであり、またそのあなたからの命じられたことを守り行うのであるならば、どんな素晴らしい特権が与えられ、地位が与えられるのか。主よ、今日私たちが本当にあなたのその御言葉の奥の奥まで、髄まで味わい尽くすことができますように、あなたに会って整えられ、幸いを得ることができるこれからの時でありますように、イエスを導いてください。語るこのしもべの唇をあなたが清め支配して、あなたがお語りください。そしてこれに預かる一人一人の耳を清め、心の畑を今耕して、命をいただき尽くし、御言葉の種がまかれたのであるならば、100倍の実を結びますように、イエスはあなたが導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このピリピ人への手紙は、パウロが牢屋の中で書きました。もう徹底的に、不自由さの中、束縛の中ではあるんですけども、しかし神の言葉は束縛されておりません。普通、牢屋の中に入れられたとなったら、恥ずかしかったり恐れたり、また嫌な思いに満たされるでしょうけども、でも、このピリピ人への手紙は、喜びなさい、もう何度も言われております。喜びの書簡とさえ言われております。パウロはなんでこんなに喜んでいたんでしょうか。牢屋の中、決して人が喜べないような状況なのに。 それはイエス・キリストにあってです。キリストにある喜び、これは何者も奪うことはできません。この世の中にはいろいろな心配事のネタがね、いっぱいありますね。今日皆さん何を心配したでしょうか、ね、将来のこと、ね、職場のこと、恋愛のこと、いろいろな心配のネタは尽きないもかもしれないんですけども、でもそれら全ての、ね、心配のネタを全て打ち砕いて、あまりある喜び、平安、それに満たされるコツがこのイエス・キリストというお方の中に、御言葉の中に隠されております。パウロは、ね、2節のところで、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと言っております。フィリピの教会に対してですね、喜び、一致、それをしっかりとしてください、そういうふうに言っておりました。このピリピの教会に対してですね、4節の方に、ユーオディアに進め、スントケに進めますと、ね、2節のところにあって、あなた方は主にあって一致してください、分裂があったようですね。一致しなさい、同じ一つの心を持ちなさい、それは喜びが満たされるため、ね、パウロ自身の、心配なネタといえば、兄弟姉妹の間に分裂が起こることだったんですけども、しかし、互いが互いに対して一致し合いなさい、2章のところでも、自分の3節ですね、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ですから私たちの心の地にですね、決して、ね、私はあの人よりもこの人よりも優れてる、そういった、ね、おごり高ぶりではなく、互いに、ね、自分よりも優れたものと思って、何事でも自己中心や虚栄によって、することではなく、そして自分自身のことだけ、顧みるのではなく、人のことも気にかけなさい、と言われております。自分だけが、ね、私の話を聞いてほしい、私の言うことを聞いてほしい、私の指示通りに動いてほしい、そういう自分自分自分だけで動く人が教会の中にいましたら、本当に、その人によって、振り回されてしまいますね。教会とはキリストの体です。教会の主体はイエス様、イエス様が教会の体の頭、ね、頭です。キリストが頭であって、皆さん一人一人はその器官なんですね。だから私の言うことを聞いて、私の思惑通り動いてというのは、ね、その人はキリストの体ですらないわけですね。唯一の頭はキリストです。主人はイエス様です。ですからここで進められているのは、ね、自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさいということです。そして5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエス様はですね、本当に人のことを顧み同心でした。自分が裏切られているのに、これから弟子たちが全部裏切るのに、でもそれでもイエス様はペテロのために取り出して祈り、自分を裏切って売り飛ばすユダにさえ、いや売り飛ばした後のユダにさえ、友よあなたは何をしに来たのですか、友よと呼びかけて、あくまで、裏切られる自分を悲しむんではなく、ペテロのためにユダのために人のために本当に思っておりました。これがキリストの品性です。皆さん一人一人、キリスト者と呼ばれるからには、キリストに習うものですね、であるからには、皆さんもこのキリストの品性に習うべきなんです。この5節のところですね、文語訳聖書ではこう書いてあります。なんじらキリストイエスの心を心とせよ、なんじらキリストイエスの心を 心とせよ。私たちの心をキリストイエスの心にしなさいという、まあ、そういう訳し方もあるわけです。イエス様の心を心とする。ですからキリストに習うものであるからには、互いに自己中心とか共栄からすることではなく、兄弟姉妹のために、また、人のことも顧みなさい、そういうふうに、パウロは命じたわけです。そこで6節以降のところはですね、キリストがどのような姿形で現れ、どのようなことをなしてくださったのか、6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです、ね、ここにイエス様のこの従順の態度、それが示されております。イエス様はどこまで父なる神様に従順であったか、死に至るまでです。それも十字架の死にまでも従われ尽くされました。ここまでで終わりですとですね、本当にキリスト教ほどちょっと信じたくないなって思う宗教はないかもしれません。でも続きがあるんです ね、一体どこの宗教に、ね、十字架の死にまで従いなさい、ね、自分を死に明け渡しなさい、ね、そんなことが、受け入れられる宗教があるでしょうかね。最近流行りのなんかニューエイジの思想とかでは、自分が神になる、思い通りに、ね、自分がイメージした通りに物事を動かす、何かそういうことが、まあ、最近流行ってるんですけども、でも福音は全く逆なんですね。死です。自分自身においては死に明け渡して父なる神様に服従すること、御言葉に従順し服従することで、そこだけですとなんかきついな、従うちょっと嫌だな、そういうふうに思うかもしれないんですが、でもこれにはですね、大きな報いがあります。大きな栄光があります。自分自身を死に明け渡すこと、それこそ実は命を得る唯一の方法なんです。自分のやりたいこと、ね、ありしたいこれしたい、ね、人を思い通りに動かしたい、そういったことを捨ててキリストに服従させた結果ですね、実は莫大な力が与えられます。イエス様は死に至るまで従順服従しました。十字架の恥ずかしめに至るまでも服従した結果、イエス様は何が与えられたか、権威です。全ての名に勝る権威、全ての名に勝る誉れ栄光が与えられました。9節以降です。それゆえ神はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりました。アーメン。イエス様は十字架の死にまで至るまで忠実だったからこそ、父なる神様はキリストを高く高く上げました。今やイエス様は全ての権威の上に座しておられます。そこいらの、悪霊とか、そこいらの、水の、突風に起こって、船が沈みそうになった、それでもイエス様はお言葉一つで、水を平定しました。お言葉一つで悪魔サタンを追い出しました。イエス様は全ての権威の上に 座しておられる方、なぜ高く引き上げられたか、それは死に至るまでの従順のゆえです。そういうわけで10節、それはイエスの御名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。私たちキリスト者はですね、このキリスト、すなわち十字架の死にまで従順だったキリスト、死んでよみがえったキリスト、そして全ての名に勝る名が与えられ、天上においても地の下においても、全てのものが膝をかがめるキリストにつくものであり、 このキリストに愛されて直接的に導かれて、ね、ケアされているのが私たちキリスト者なんです。イエス様に従順し服従するのであるならば、イエス様を主とするのならば、この全ての、ね、豪華特典が私たちのものになるんです。この服従ということ、ね、従順し服従するということ、これにはですね莫大な力があります。どれほど莫大な力か、それ要塞をも打ち砕くほどの莫大な力です。ある生徒がですね質問していたんですね。要塞をも破る力は何ですかって。それに対しては服従だというのが答えです。第2コリントの10章にその答えが記されています。第2コリントの10章の4節から6節までのところです。第2コリントの10章の4節から、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、また従順が完全になるとき何が起こるか、あらゆる不従順を罰する用意ができているんです。皆さんのうちのあらゆる、苦々しい根っこ、不従順という、そして不従順のゆえに結んできたそれぞれの実、嫌な実がありますね。キリストに不従順し、また親に対して不従順し、権威に対して不従順した結果、いろいろな罰を受けますね。暴走族とかが、最近は珍相談っていうんでしょうか、それが、道路交通法を、破って不従順した結果、牢屋が待っていた、親の涙が待っていた、社会からのバッシングが待っていた、本当に不従順の結果、私たちは諸々の、罰を受けます。自分自身の中にある欲望を、抑えられない、性的な欲望であったら、それを抑えられなかった結果、社会的な恥だとか性的な病気だとか、そういった、実を結びます。また、親の権威とか学校の権威に逆らっているのであるならば、本当に人々から嫌われ、のけ者にされて、そして、もう一人ぼっちになってしまう、そういう身もあります。というか、私たちはいろいろな不従順の結果の身を刈り取るんですけども、そうして私たちの人生にですね、いろいろな要塞が築き上げられてきてしまいます。社会は自分に対して、敵対的なんだ、だったらこちらはとことんまで社会に敵対して歩もうじゃないか、そういってですね、マイナスからマイナスへと、どんどん、その行動パターンが確立していってしまうんですね。他の周りの人たちは、自分に対して敵対的だ、だったら、周りのみんなを全部、殺してしまう、そういうわけで、あの秋葉原の事件だとか、また、あの地下鉄サリン事件も、そういう感じでしょうか、社会は自分に対して敵対的だ、一度破壊せねばならない、そういう形でですね、そういう破壊的なことが実を結んでしまうこともあるんですけども、実を結ばないで、ただ憎しみが、温存して、そうして心の中にうずめく要塞と化してしまうケースは、世の中にはいっぱいあるんですけども、もしかしたらこれを聞いている方の中にも、そういう要塞が築き上げられて、その要塞をどうしようもできない悩んでいる方もおられるかもしれませんが、そうした要塞破ることが可能なんです。打ち砕くことが可能です。何によってか、 4節見ますと、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。アメン。私たちの戦いの武器は肉のものではありません。この肉、ギリシャ語ではサルクス、要するにこの肉体だとか、あるいは人ということも訳せます。肉体的な力、トレーニングしたら筋肉がつきますけども、そうした筋肉的な力だとか、あるいは、思いとか、意志を鍛えることもできますね。口達者の人は弁論術を鍛えております。そういった、肉的な力、肉的に鍛錬できるタイプの力、それらを、サルクスの肉の力、肉のものというんですけども、でも私たちの戦いの武器はそうした肉のものではないんですね。もちろん肉体の鍛錬もいくらかは有益ですけども、でも私たちの要塞を破ることのできる力は肉のものではなく神様のものです。その、神様の圧倒的な力、要塞を破るその武器とは何でしょうね。
服従です。
そうです、服従です。人は何かとですね、そうした要塞を破る力ってなると、なんかトレーニングしたり、あるいは何か、波動砲だとかレーザービームとかそういうのを用意したりとか、そういったことを思い浮かべるかもしれないんですが、そういったものではないんです。服従です。キリストに対する服従、書いてありますよ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、さまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです、キリストへの服従、これが戦いの武器です、ちょっと意外かもしれないですね。武器というとなんか剣だとかそういう銃だとか、そういったものを思い浮かべるんですけど、でも皆さんの武器はキリストへの服従です。キリストに対する服従が完全になるとき、要塞は打ち砕かれます、社会に対し、両親に対し、親に対し、先生に対し反抗することによって築き上げられてしまった要塞、それは御言葉に対する服従、上に立てられた権威に従いなさい、父母を敬いなさい、するならばあなた方は人生は長くなり、幸いで幸せで長くなる、その御言葉に、御言葉ですから、イエス様のお言葉ですから服従しますと言って、服従するとき、要塞、もう自分でどうしようもできなかった汚れた行動パターンだとか、どうしてもなんか社会的に受け入れられないような自分自身の人格とか品性とか、そういったものを、御言葉に従順し服従していくうちに、どんどんいつの間にか清められていくんですよ。肉体とか、マインドコントロールとか、マインドの、そういうなんか操作だとか、そういったものによって要塞が砕かれるのではない、服従です。御言葉に対する服従、それが要塞をも打ち砕く力が出てくるものです。イエス様は私たちに道を示してくださいました。私たちにイエス様のその後に従って歩めるようにと。その道はどんな道か、イエス様はどんな姿を私たちに示してくださったか、それは服従ですね。ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、十字架の死に至るまでも従われました。それによって全てに勝る権威が与えられました。ですから皆様ですね、皆さん悪霊を追い出したいですか、悪魔サタンに勝利したいですか、だったら、服従、イエス様に服従することですね。全ての最高権威であるイエス様に服従するのであるならば、神様はもっともっと皆さんにですね、そういった霊的な権威をお授けになります、そこに伊勢崎警察署があって、おまわりさんがいっぱいいますけども、どんなおまわりさんが昇進が早いんですか。服従するおまわりさんですね、 刑に服従するおまわりさん、ね、何警察署長、やってらんねえよとか、ね、そんなこと言うおまわりさんは昇進が遅いですね。皆さんもイエス様の御言葉を軽んじてですね、御言葉なんかそんな、重い重い、あ、もっと軽く生きよう、 なんかそんなこと言ってる人に神様が権威をお与えになると思いますか？
与えません
ね。服従、権威に対する服従、キリストの御言葉に服従する人だったら神様が、ね、天から見て、お、この人は、ね、この御言葉に服従した、よし、さらなる権威を与えよう。で、そうしてますますですね、言葉にも知恵にも力においても権威が増し加わるんです。キリスト者の交わりの中において、まあ、この天聖教会の中ではですね、本当に御言葉の言葉がない人、ね、世の中的な、ね、盛り上がらせとか、そういった言葉でですね、生徒の交わりの中に入っていこうとしても無駄なんですね。みんな逃げていくんですね、そこから。あ、この人御言葉がないって思って、で、ちょっと近寄りたくないな、そう言って、その言葉はどんどんどんどん虚しくなっていってしまう。だいたい、ね、この点数は本当、不思議、まあ、不思議ではないんでしょうけども、御言葉がない人の言葉、ね、この世的ななんか、ね、コンパとかでイエーイ盛り上がろうぜとか、そんなノリではですね、人間的なノリはこの点数は一切無視されちゃうんですね。ちょっとこの人嫌だって感じで、天聖の中においては御言葉の命、ね、イエス様はこの間こういうことしてくださったんだよ、御言葉にはこう書いてあるんだよ、ね、そのことをで盛り上がるんですね、天聖は。いや、キリスト者の交わりは本来そうあるべきなんです。願うことなら全教会がですね、そのようになることを、本当に祈り求めております。御言葉によって養われ、御言葉のによって喜びが増し加わり、力が増し加わる、ね、それがキリスト者の集いです。何もこれは天聖教会の専売特許ではなく、もう本当に全教会がそのように御言葉によって養われ、キリストへの従順服従によってますます祝福が与えられ、幸いが与えられ、命が与えられ、癒しが与えられ、悪しき者からの解放が与えられ、この要塞が打ち砕かれる、本当にそういう風にどんどんなっていくことを、ね、祈り求めたいと思います。どうか皆さんはこのキリストの御言葉に対する従順服従によってますます権威が与えられ、ますます幸いと祝福が与えられて、そして本当に世の中の人から見たら、確かにこのキリスト者という集団には神がおられる、本当にイエス様いるんだ、自分を信じてみよう、そういう風に本当に神様の栄光としてますます用いられて、そして皆さんの人生においては祝福が与えられ、そして後の世においては常しえに変わることない栄光の冠が主から与えられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは私たちにその道に歩むようにと十字架の道を示してくださいました。あなたは十字架の死に至るまでも忠実だったからこそ、全ての名に勝る権威が与えられました。主よ、本当に私たちも御言葉にもっともっと従順し服従して、そしてあなたからの幸い、権威が、また力が、栄光が、富が、健やかさが、美しさがますます増し加わっていく、この天聖、またこれに預かる全ての生徒たちでありますように。どうか私たちのうちから本当に要塞を打ち砕く、それまでの従順服従をしっかりとなして、そして本当にそういった要塞からは解放され、過去からも解放され、自分のどうしようもない特質、そこから解放されて、ただキリストにある新しい命で生きる私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。